先ほどの国部長老の祈りの中にあったように、今日からアドベントに入りました。何人かの方が礼拝堂に入ってきたら、両サイドに貼ってあるクリスマスのちぎりに目を向けていたり、前にあるクランツに目を向けている様子をここから見ていました。主を待ち望むアドベントですね。主イエス・キリストが到来する、到来したことを思い巡らしながら、また再び来たもう主を待ち望む、そういうアドベントの時を私たちは新しく過ごしていきます。アドベントにはいろいろなテーマがあると思いますけれども、その一つの大切なものが悔い改めっていうことですよね。私たちがこのアドベントを迎える時の大事なテーマとして、生き方を変えていく、方向転換していく、神に立ち返る、そういうの悔い改めを大切なテーマとして過ごします。ですからこうアドベントっていうのと、私たちがよくイースターの前にですね過ごすレントの時、受難節の時のテーマってつながるなっていうふうに思うんですね。悔い改めなしにクリスマスを迎えることはまた虚しいことであると思います。この季節を大事に過ごしたいと思うんですね。まあ、そんなことを思いながら、先週もテレビをプツッとつけたらですね、ニュースがやっていて、ユネスコの無形文化遺産に生ハゲが登録されたっていうねニュースをやっていて、まあ、それもそんな長い時間ニュースに割くことかななんて思いながら見てましたけども、それこそすごいね、秋田とかあっちの方の生ハゲがですね子供たちに襲いかかってるわけですよね。そしたら一人の男の子がもうふわーって絶叫して、ごめんなさいごめんなさい、もうしませんもうしませんとか言って泣き叫んでるのを見て、もう思わず画面を見ながら僕は大笑いしながらですね、ゲタゲタ笑いながら見ていたんですけど、その小さな男の子がもうお母さんの胸に飛び込みながら、もうしませんごめんなさいごめんなさいって言ってるその響きがですね、何かこう耳に残ったんですね。でその番組を見てたら、この生ハゲっていうものは人間の怠惰を戒めるために、なんか江戸時代から始まってるっていうふうに、そういう記録が残ってるっていうんですね。まあ、やっぱこう人間っていうのは、なんか怖い目に遭うとか痛い目に遭わないとなんかこう分からないっていうものの、今も昔も同じなんだなってことを、なんかその場面を見ながら思わされました。でその叫んだね男の子は突然のその鬼の生ハゲが現れたことで絶叫したわけですけど、そのことでふと自分がしてきてしまった事柄を、こう生ハゲっていう姿を通して突きつけられちゃったわけですよね。痛い目を見て、こんな生ハゲに襲われるぐらいならお母さんの言うことをちゃんと聞いてればよかった、あんな悪いことしなければよかった、悪いことしなかったらよかったって、すごい後悔しながらね叫んだと思うんですね。でその叫びって嘘じゃなかったと思うんです。本当の叫びなんだと思うんです。心の底からのもうしませんっていう叫びなんだと思う。だけどその男の子に限らず、まあ、私たちがどうしようもないのはですね、その痛い目にあってももうごめんなさい二度としませんって言ったことをもういつしか忘れてしまい、また平気で行ってしまう、そういうこう人間の差がというか罪というか、そういうものをいつもこう抱えているものだなってことをですね、こう思わされます。イスラエルの民のこの歴史において、こう痛い目に遭ったのはね、やっぱりバビロン捕囚っていう捕囚の出来事は大変痛い目に遭った。もう国も滅んじゃったし、住むところも失い、家族もバラバラになったかもしれない、もうこれ以上本当に痛い目はない、そういうこう目に遭いました。国が破れバビロンの地で捕囚生活を余儀なくされてしまって、でイスラエルの人たちはその歴史の経験を通しながら、なんで神の民がこのような目に遭ったのか、神に選ばれて 救いの民とされた私たちがなぜ滅ぼされて異教の地で捕囚の民になっているのか、そのことをやっぱり深く考えざるを得なかったわけですよね。バビロン捕囚という出来事を通して、でその中でその浮き目にあったのは、神の御心に自分たちが従ってこなかったからだと。神の言葉に従わず、神の御心に従わず、富に心を奪われ、バールという神を頼ったからに他ならない。それが私たちの滅びを招いたんだ。預言者を通していつも神は私たちに語りかけてくださってたではないか。このように歩め、立ち返れ、繰り返し繰り返し神様は神の民に言葉を持って臨んでくださっていたではないか。にもかかわらずその言葉を聞かなかった、私たちは頑なであった。そういうことをですね、バビロン捕囚の経験を通しながらイスラエルの民はこう考えさせられたわけですね。で今日読まれたイザヤの言葉は、そのバビロン捕囚からイスラエルに帰っていく者たちに向かって告げられた預言者の言葉、それが今朝こう朗読されたわけです。主を尋ね求めよ、見出しうる時に。呼び求めよ、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。イスラエルの民っていうのはそれこそこう砕かれた魂の者たちだったわけですね。だけどその時こそ神の言葉を本当に真剣に聞ける時だ、そういうふうに預言者は語りかけたんだと思うんです。一節にはこういう言葉が書かれています。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。3節では耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よ。もう乾いてたわけですよね、イスラエルの民の魂っていうのは。その魂に向かってこの預言者は立ち返れ、向きを変えなさい、そういうふうに語る。主は憐れみ、主は許される、だから立ち返りなさい、帰ってきなさい。悔い改めっていうのは、私たちがこう生ハゲに襲われてですね、恐怖の中で反省するとか、そういうことではないんですよね。ただただ神様の憐れみと神様の許しの招きによって、私たちはこう生きる向きを変えることが許されてるんです。痛い目にあって、たとえ脅されてもこう同じことをしてしまう、繰り返し繰り返ししてしまうような、そういう私たちですよね。どうしようもないものを掲げている者たちです。この前ある依存症を抱えている方と少し話をしていたらですね、まあ、そのことはそのことを公にしながら話をされているんですけども、その自分がその依存症、つまりもう二度としないっていうふうに思ったことでもついやってしまう、そういう者たちにとってこう特徴的なのはですね、なんか都合よく自分の考えを切り替えてしまう。もうこれちょっと飲んでも今回は大丈夫だって、そういうふうに自分に嘘をついてやってしまう、まあ、今回は5000円でやめられるはずだって言って始めてしまって、もうすっからかになってしまう。もう二度とやめようって思ってたはずなのに、これぐらいなら大丈夫だろう、きっと大丈夫に違いない、そう思って手を出してしまう、そういうことを繰り返してしまう病なんだっていうことを言っていました。でそこから立ち直るには、そういう自分が弱さを抱えてる、繰り返しやっちゃう、もう自分はそれに手を出したらまた同じ道をたどってしまうっていうことを認めて、自分を超え出た、自分を高く超えた力、 それが私にあるんだってことに気づく、そしてそれを認める、そこに立ち返る、そのことを抜きにその依存症からの回復はないっていうことをですね話してくださったんですね。そのところから初めて回復の道のりが始まっていく。で、私たちがこう立ち返る、悔い改める、それは私たちの存在の本当に源、神のもとに立ち返る、そのことを抜きにですね、もう二度としませんなんて言っても私たちは簡単に、そこから離れていってしまうし、同じことを繰り返ししてしまう弱さを抱えている。ある分ではここにいる全てのものがですね、罪の依存症患者なわけですね。どうしようもない。具体的には別にアルコール依存症とかギャンブル依存症とか薬物依存症とかそういうものたちではないかもしれない。だけど神の御心の前に立つならば、私たちもそりゃしちゃいかんよって言われることを分かっていてもやめることのできない罪の依存症である、そういうものを抱え続けているものであります。だからそこから回復するためには立ち返れ、私のもとに立ち返れ、そこに立つしか道は残されてないということです。預言者は繰り返し繰り返し神のもとから離れていってしまうイスラエルの民、痛い目に遭っているイスラエルのためにそうもう一度呼びかけた言葉、それが今日のこのイザヤ書のところだと思います。で、私たち自身にはですね、悔い改める力そのものはないんですね。そのものはない。同じことをしてしまう。だから私たちの自力でその悔い改めの可能性を求めると、可能性というのはなんか見出せないんですよね。神にのみ本当に私たちの生き方を変える力がある。その神に立ち返らなければ、その神に向きを変えること、それが私たちの悔い改めそのものだっていうことです。で、預言者は続けて語ります。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。つまり、まあ人間と神というものは決定的に違うっていうことですよね。もう人間と神というものは決定的に違うんだということです。神の高さ、広さ、深さ、それは人間の及びうるものではないっていうことでしょう。だからユダヤの人たちは神っていう存在は本当に聖であったし、自分たちと隔絶されている存在だったし、その神に出会ってしまうならば自分たちはもう死ぬしかない、そういう存在として信じたわけですね。だから神の名を御名に唱えることも禁じられる。それほどこう神々しいものであり、絶対的なものであり、絶対的な聖であったわけですね。罪を抱える者たちがその聖なる神に出会ってしまったらもう滅びるしかない、そういう、こう恐れというものがイスラエルの人たちの中にはあったわけです。だけどその神がですね、でも決して私たちと遠く隔たっておられる方ではないということを、またこの預言者は私たちに告げるわけですね。それは言葉を人間に与えてくださる神だというふうに預言者は告げているわけです。言葉を持って私たちに出会ってくださる、そういう神であるというふうに語っているんだと思います。雨も雪もひとたび天から降れば虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。雨や雪が降ると大地を潤して、芽を出させて、生い茂らして、成長させて、こう実を結ばせる。それは考えてみれば人間の技ということよりも、人間の手柄ということよりも、本当に神様の恵みであり、本当に自然の豊かさだなというふうに思います。 神様の高く声出ている意志がそのことをなさせる力を持っている。で、同じように神から与えられる言葉にも私たちを潤し、芽を出させ、成長させ、豊かな実りをもたらす力があるということをこの預言者はそのイスラエルの民に語っているわけですね。神様の言葉というものは本当に雪とか雨が大地を潤して芽生えさせて青々と実りを実らす、それこそパレスチナの、ね、大地からこう潤って芽が出てく場面ってすごくこう想像力を豊かにさせる絵だと思いますけど、そのように神様の言葉というのは私たちを本当に潤し、耕し、成長させ、私たちを作り変え、豊かに実らせる力を持っている。神の言葉というのはそのような言葉だっていうふうに告げているわけです。だから私たちはその潤し、渇きを癒し、実りを与えてくださる神の言葉をどのように聞くか、そのことは本当に大事なテーマだし、これはアドベントの本当に大事なメッセージだと思います。で、先週オリーブの会でですね、オリーブの会というのは、子育てをしながら聖書を学べる、まあ、若くもないかな、お母さんたちが子供を連れながら聖書を学んでいる会があるんですけど、そこで開いたテキストがですね、とてもよく知られている種まきの例えのお話をちょうど読みました。先ほどそれこそ賛美歌53番で歌いましたね、神の種がまかれていった大変有名なイエス様の例え話です。この前はマルコによる福音書の4章を読みました。新約聖書の66ページに記されている種をまく人の例えというものです。イエス様はよく聞きなさい、そう言ってこう例え話を語られて種をまかれた。よく知られているように、そのある種は道端にポトリと落ちるわけですね。で、その道端に落ちた種は鳥が来て食べてしまう。他の種は石だらけのところに来て落ちて、すぐ芽を出したけども土が少なかったのですぐにダメになってしまう。他の種は茨の中に落ちて、だけども茨に覆われて実りをもたらすことはなかった。だけど良い地に落ちた種は30倍、60倍、そして100倍にもなった。まあ、大変よく知られているイエス様の例え話ですね。なんかこのイザヤの告げる神の言葉がこう種としてまかれる、なんかその物語となんかこう響き合うような思いがいたしました。雨が何度も何度も何度も何度も降るように、雪が何度も何度も繰り返し降るように、神様は私たちに何度も何度も毎日毎日毎週毎週繰り返し繰り返し言葉をかけてくださっている、御声を語り続けてくださっているわけですね。で、まあ、私たちは例え話に出てくる道端の心であったり、石地の心であったり、茨の心であったり、それを読むとですね、皆さん手を挙げてくださいって、私が例えば皆さんに問うたとしたら、それぞれが手を挙げると思うんですね。ああ、私は踏み固められて神の言葉を受け入れることもできない固い土地になっちゃってるなって思う人、ね、ああ、ちょっと御言葉を受け入れるけど何かあるとすぐに離れていっちゃう、あ、そういう心持ちが私だなとか、なんか試練に襲われたり富の誘惑の中でいつの間にかに神様の言葉を忘れちゃっている、そういう茨の心だなって言われると、あ、それ私だなって、いや、私は立派な良い土地ですって言って自信満々に今手を挙げてられる人って言ったら、多分思ってても挙げないかなでもなかなかいないと思う。少なくとも私は挙げられないんですよね。最初の3つの土地にいつも自分を当てはめるしかない。 なんかどうしようもなさを抱えているものだなと思うんですね。だけどこの例え話でイエス様が言われているのは、お前は石地だとか、お前は道端の心だな、お前は茨を持ってるぞっていうことを言わんとしているわけじゃないんですね。神様の蒔いている種というものは、良い地に落ちるならば30倍にも60倍にも100倍にもなる、とんでもない豊かな力を秘めている種を私は蒔いているんだ、キリストは語っているんだよということを一生懸命告げているお話なんですね。その種の力、神の言葉の力を告げている言葉、例え話だと思います。それは雨が雪が大地を潤して、芽を出させ、生い茂らせ、実りをもたらすようにですね、本当に種をまく人には種を与え、食べる人には糧を与える、そういう力を秘めているように、神の言葉も私たちの心の良いに地に達するならば、神の望むことを成し遂げ、神の与えた使命を必ず果たす、そういう力を持っている種なんだ。その御言葉の種が、その御言葉そのものがイエス・キリストとして私たち一人一人に降り注がれているのだ。そう聖書は私たちに告げているわけですね。クリスマスっていうものはそのことを本当に思い起こす出来事であると思います。神の言葉が私たちのうちに宿ってくださった、そういう出来事がクリスマスが告げる言葉の出来事だと思います。ヨハネによる福音書は、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、そういうふうに福音書を書き始めて、その言葉そのものが肉となって私たちの間に宿られた、そのようにこのクリスマスの出来事を告げました。だけども人々はこの言葉を受け入れなかった、そのことが告げられています。新約聖書で今日告げた、読まれた聖書の言葉、ヨハネの5章38節のところには、またあなたたちは自分のうちに父のこと、お言葉をとどめていない、父がお使わしになったものをあなたたちは信じていないからである、という、イエス様の言葉が記されています。御言葉として来られた方をあなたたちは信じていないからだ、そういう、言葉が記されていました。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している、ところが聖書は私について証しをするものだ、それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない、私のところに来なさい、私を信じなさい、そういう招きの言葉であると思います。私たちはアドベントを今日迎えました。本当に立ち返れ、私のところに来なさい、その御言葉に聞きたいと思います。神様は本当に何か遥か高い超越した神として鎮座してずっとそこに留まっている方ではなくて、本当に最も小さなお一人として人間の姿をとって私たちの間に宿ってくださった、それが会話桶に示されたところの神の出来事ですね。でそれはなまはげのように私たちを脅すようにですね、神様がイエス様を送られたわけではないわけです。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、神様はこの世を愛されるがゆえに一人子をお与えになり、またその一人子は脅したわけじゃないですよね。自らを全てを捧げ、愛を示し、命を与え、ここに立ち返りなさい、 この神の命を離れて、この神の愛を離れて、あなたたちは生きることはできない。私が道である、命である、真理である、この私に立ち返りなさい。そこにこそ光があり、私たちの未来があり、命があるのだ。そのことをイエス様、神様はキリストを通して私たちに告げてくださっているわけです。十字架と復活の出来事を通して私たちに告げてくださった。イエス様の言葉、イエス様の出来事、イエス様のご愛、これだけが私たちを作り変えるんですよね。新しく生かす、それこそ新しい力であります。私たちは神様の罰を恐れて悔い改めるんじゃないんですね。脅されて悔い改めるんじゃない。神様のイエス・キリストの大いなる恵みを、神様は誠の光を私たちに与えてくださった。これが命だと示してくださった。だから私たちがその方へ向きを変えていくこと、生き方をそちらに向けていくこと、それが悔い改めっていうことです。バザーの前にですね、牧師館で、これしばらく前からちょっと大きな課題だったんですけど、どうも水道が漏れているまた建物関係であれが問題が発生してたわけですけど、ずっと全部 の水道止めてるんですけど、メーターがちょろちょろちょろちょろ動いてるって、水道屋さんに来てもらって、もうそれこそ張り巡らされてるタイルもですね、全部引っぺがして、でその下を掘っていただいて、で2日半ぐらいかかってですね、ようやくその箇所を見つけて漏れを塞いだっていうことがありました。でもそれも、見た目だけじゃさっぱり分かんないんですよね。もうタイルが引き詰められていて、問題はないように見えるわけですけども、でもその奥底ではですね、小さな穴が3つも開いてて、でそこから水がシャーシャーシャーシャー漏れ続けてたっていうことがありました。なんかこう私たちの心のありようではないけど、なんか姿を見るような気もいたしました。いろんなもので私たちは表面を繕って覆って、飾ってるけども、で何もないように、問題ないように生きているように思うけども、でも大事なところでこう水漏れが発生しているように、命が漏れ出し、また恵みが漏れ出してしまうような本当にありようしているところがあるんではないかなって思います。いくらそういう時に表面を一生懸命固めて立派にしても、本当の元のところをこう塞ぎ直していかなければ、それは問題は解決しないわけですね。私たちにとってそれは自分の硬い表面、コンクリートを引き剥がして、土を耕して、本当にキリストのところに立ち返っていく、その言葉に聞いていく、その命を私の命としていく、そのところにですね、私たちのそのいろんな漏れがですね止まっていく、本質的な解決のところなんじゃないかなって思います。このアドベントの時、私たちに主が語りかけてくださる御言葉をですね、本当に待ち続けるものでありたいと思います。そして再び来てくださる主をですね、信じて待ち続ける民として、このクリスマス、2018年のクリスマスを共に迎えていきたいと思います。祈りを捧げます。主なる神様、あなたの御名をあがめます。このアドベントの日々、私たち自らを顧み、私たちの心を耕し、本当に固くなな茨の生い茂るような心の持ちようの者たちでありますけれども、なお今日もあなたが力ある言葉を、御言葉を私たちに投げかけてくださり、育ててくださいます。どうぞ私たちがその言葉を聞き続け、あなたに立ち返り生きていくことができますように、導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。